今日は収穫感謝日であるとともにですね、今日の主題が贖いの契約モーセという風になっています。モーセが奴隷状態になっているイスラエルの人々をエジプトから連れ出す役割、これはもう大きな使命、できることではない、その使命に神様から呼び出されるというところなんですが、この3章からずっとこう書かれているその流れの中で今日の10節以下があります。神様はとっても気長にですね、丁寧にこういう印があるぞ、そしてこういうふうにもするぞ、こういうふうにもするぞってこう3回もこの4章のところ、この9節まででもおっしゃるんです。パワーをお前にやるっていうことね。しかし10節に始まりは、それでもなおモーセは主に言った。ああ主よ、このああ主よっていう言葉は旧約では12回ぐらいしか使われてない言葉なんだそうです。これはこう自分の命にも関わる絶対的なピンチの時に神様にもう悲鳴を上げるような形でね、ある種の悲鳴と考えていいです。だから「ああ主よ」ってこう呼びかけて、そしてもう冗談じゃありませんと、私はそんなことできませんっていうことをまたモーセは言うわけです。繰り返し繰り返し、自分はやっぱり嫌だと、こんなことできないってこう大きくて大事であればあるほどこんなことできないってこれを思うのは当然だと思います。しかもお先真っ暗でどうなるか全くわからない大冒険ですから、モーセはやっぱり何とかして逃げたいと思っただろうと思うんですね。それも無理からぬことだと思うんです。ところが17節に、さあ行くがよい、この私があなたの口と共にあってあなたが語るべきことをしよう。自分で何を語らなきゃいけないかっていうことも失敗するな、言葉も与えるぞっていうね、さっきちょっと触れたあなたの口と共にある、この共にあるっていう言い方、これが出エジプト記ヨシュア記なんかにとても関わりがありますね。この共にあるっていうのは神様の名前、旧約でヤーウェって言うんですが、この神様の名前ということは本質と関わりがある。だからモーセがその最初のことからご実践、あなたのことなはどういうふうに呼んだらいいんですか、お名前なんですかっていうので、それはどういう意味ですかっていう、もうどうやるとか、それはあってあるもの、これもちょっと哲学的なね、私たちには普通にはあまり使わない、こう英語で言うと I am、これだけです。日本語にはそういう訳し方ないから、あってあるもの、私はであるっていうね、存在そのものっていうことなんだろうと思うんですが、それがだからヤーウェっていう言葉が、このあなたの口と共にあってて、イエっていう言葉とつながってるそうですね。だから神様の名前の本質と関わる、私たちにとっての神様っていうのはこういうふうに考えたいです。この名前、普通は天にまします我らの父よとか、在天の父よとかってお祈りするから、遠いところにいらっしゃるように思うんですが、旧約聖書からずっと示されている神様の本質っていうのは共にある方だから、いつも私たちと共に、口と共にあるし、私たちの存在と共にあるっていう、いつでも一緒にいるもの。四国のお遍路さんのかけてるハッピーのようなとこで、同行二人あって、同行というんですか、二人ありますね。一人で歩いていてもずっと仏さんと一緒に歩いてるっていう、私たちにとっての神様っていうのは一番基本的には共にいる神っていう受け止め方が一番大事だと思います。なんか、まあ、見守るっていう部分もありますけれども、共にいながら見守る、私たちの知ってる知らないにかかわらず共に という方と考えていいと思うんですね。そしたら13節になおまたもう一遍ああしようって、そんなに言われて、もう説得力を持って言われれば言われるほどモーセはさらに逃げたくなるんです。いやもうたまりません、だから勘弁してくださいっていうことで、ああしよう、顔と本音をどうぞ誰か他の人を見つけてお使わしください。そこでとうとう神様が怒りを発したって書いてある。こういう表現っていうのはいわゆる JHJ と呼ばれるヤーウェシオ、この創世記で言えば2章3章、擬人的な表現を取るんです。神様について草むらを歩かれる神様とかですね、それから妬む、私は妬むっていうとても人間的な、神様が妬んだりしてくれちゃ困るんですよね。もっと公平な方でなきゃいけないと思うんですが、そういうふうに神様を表現するグループ、これをまかり見て一番古いです。あのダビデ、ソロモン、紀元前1000年から900年までのね、イスラエルの一番繁栄した時代で、ダビデを王朝を称えようっていう、そういう意図が背後にあるというふうに思われるんですけれども、この頃にはまだはっきりはしてなかったんで、はずなんですが、後にヤコブの12人の息子の中から12部族がこうできてくるんですけれども、その一つにレビ族というのは礼拝に使えることだけの部族、それがレビ族、逆に言えばレビ族、レビ人以外に礼拝の仕事をしていけない、祭司とレビ人っていうね、つまり礼拝奉仕者、礼拝だけ専門に使えるグループ、そのアロンという兄弟ではないかと、お兄さんですね。で、私は彼が有名なことを知っている、その彼が今あなたに会おうとしてこちらに向かってあなたに会ったら心から喜ぶであろう、彼によく話し語るべき言葉を彼の口に託すがよい、そしてまた私はあなたの口と共にあり、また彼の口と共にあってあなたたちのなすべきことを教えよう。もう本当に行き届いた神様、いつもいるぞ、ね、そして言葉も与える。そしてなぜここで私はとても大事だと思うのは、彼の口に託すがよい、仲間に任せるっていう。ですからモーセがこんなに必死に逃げようとしてたのは、その大使命を一人でしなきゃいけないね。で、お兄さんがいるっていうことも、お姉さんもいるんですけれども、みんな忘れてません。あるいは誰か助けてくれる友達がいるっていうことも忘れて、一人が処罰されるっていう思うから、余計にとんでもございませんって、こんなの嫌ですっていうふうに、もう反発したわけですね。ここも私たちのとても大切なポイントになる。私たちが背負いきれない何か大きな課題を背負う、何かしなきゃならない、あるいはとても責任のあるポジションにいるっていう時に、この記事から学ぶことのできることは、一人だけでしようと思い上がるなっていうことです。あなたの口と共にあるっていうことは、神が主役なんだぞっていうこと。コリントの第一の手紙のあの有名なところですね、あなたが選ばれた時、一章の26節以下ですが、コリントの信徒の手紙の1の26以下、兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが神は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無学なものを選び、 力ある者に恥をかかせるため世の無力なものを選ばれました。また神は地位のあるものを無力なものとするため世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。なぜそこか。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。誇る者は主を誇れと書いてあると。主役は神だということを忘れるな。そういうふうに考えてみたら、私たちはどれほど人様のおかげで今あるかということも忘れちゃう。なんかもう苦労したのは自分ばっかりとか、まあ、自分ばっかりが譲ったりね、なんかしたみたいな気になりがちなんだけれども、もっと公平に、そして神様の目で見たときに、どれだけ私たちが知らない間にだって、誰かがちゃんと知りにくいしてくれてたかもしれない。ちょっとしたことで声かけてくれて、そして励ましてくれたかもしれない。いろんな出会いで力づけてくれてる。だからどんなことでも一人でできるということはありえない。人間だからですね。だから人様のおかげでできてるという思い、そして自分がどんなに人から支えられてるかっていう思いが謙遜につながるし、そして心の豊かさにもつながります。日本の父へという本書いたカトリックの神父さん のグスタフ・ホッスさんという人なんですね。でもうだいぶ何言いますか、もう8年まだ8年前ですけど、日本の父へ再びという本を書いた。その書き始めのところにですね、この彼は横須賀にある栄光学園の園長、今もう名誉園長です。で、このホッスさんという人はドイツ人だったんですが、日本にですね1933年にカトリックの司祭として来たんです。1933年って言ったら昭和8年です。で6年1939年昭和14年まで日本にいて、そしてアメリカに留学する。そして第二次大戦をアメリカでずっと勉強して過ごす。だから敵国人だったんですが、こういうとこも僕はちらっと気になるんですね。ああドイツ人の場合には抑留されなかったんだな。アメリカにいる日本人は全部日本人だっていうんで全部抑留されて、こう一所集められたんですよね。でこうしかしドイツ人っていうのはやっぱり白人だからよかったのかなって、そこをそういう記事を見ながらちらっといじけたりしたんですけれども、まあそういうことがあったのかどうか知りませんが、とにかく彼はそこで勉強して、そして1946年、だから昭和21年です。敗戦直後ですね、日本に来た。そしてその後彼は大使命を受けて、その栄光学園を作るっていうことですね。その彼の書き始めの文章、なかなか名文なのでそのまま読ませていただきますけれども、1947年10月21日は私にとって生涯忘れることのできない一日である。その日私は栄光学園のコーチとしてにはですねとして予定されていた横須賀市田浦の土地を初めて見たのである。そこは旧軍港に面し、周囲を小さな山に囲まれたところで番地もなく、かつては機密のベールに包まれた旧海軍の施設跡であった。跡と言ったが、最初の印象を率直に述べれば修羅の巷を忍ばせる廃墟に他ならないものであった。 そのひどい惨害の原因は終戦時の自暴自棄的破壊にもあったであろうが、占領米兵の乱暴や物の欠乏で切羽詰まった人たちのちょろまかしにもによっても引き起こされたに違いない。とにかくだから安倍交代むちゃくちゃゴミ集積場をも超えたようなひどい、状態だったようです。なんともショッキングな有様であった。その日の天気も私の苛立ちを和らげなかった。雨降りというほどではなかったが、朝霧の立ち込めた風景は私の心に暗い影を落とした。彼はカリフォルニア大学留学している間に上智大学の教授になるという事例をもらったんです。だから日本に行くっていうのは大学の教授なんです、上智大学のね、というそういうつもりで来たのに、日本に来てみたらパッと命令が変わって、新設の中高の校長になる。彼の表現によると、自分はもう今だかつて中学の教師をするなんていうのは全く頭になかった、ね、しかしここがカトリックですね、上からの命令ですから言われたら仕方ない。そしてまず東京にいたんですが、それで、いっぺん、まあ、あの敷地見てこいっていうわけでしょ。それでちょっと天気の良くない日でもうがっくり来るわけです。こうもうむちゃくちゃなところ、こんなところで学校なんかできるわけないって思い込んでいるときに、あの猛スピードで一台のジープがペアッと水たまりを飛ばしながらですね、やってきて彼のところへギャーッと急ブレーキで止まって、一人カッパを着た海軍の軍人が、まあ、あちらしいですね、つばに手をやる。どういうのかよく分かりませんが、あの映画の記憶によるとこんな感じじゃないですか。田中君っていうね、そういう感じでそのジップからパッと降りた、まあ言ってみれば かっこいい海軍、米軍人さん。でもこう襟立ててるし、階級も分からなかったんで、なんかフォスさんもあんまり関心持ってなかった。しかし面白い人もいるもんだなと思ったから、ザクバランにこう、ね、彼がそばにいて、まあひどいってこう見ながら、もう破滅の痛いだなっていうふうに言うと、向こうはあなたがここを譲り受けられる方ですかって質問する。え、譲り受けるんですって。だからなんか自分のことが分かってるのかと思って、それでドキッとしながら彼と思って話を始めるわけですね。ほんですぐにボスさんは、こんなとこ譲り受ける気は全くありませんね、もうここをやるんだったらこれなんていうんですか、泥棒屋になるしかない、まず地ならしと整理とね、そういうことしかないし、こんなとこで学校なんて倉庫建てるならまだいいですがね、みたいにガーッとまくし立てたら、軍人さんがですね、それはあなたの考えですか、私はイエズス会がもっと将来を見る目を持った人を送ってくれると思っていたのです。ほんで彼はカチンと来るわけですね。で、それでもうんうんっていう感じで、それでびっくりして、申し遅れました、私がフォス神父ですとこう手を出した。そしたら彼は、あの私はデッカー大佐です。だからそこで不思議な出会いが起こるわけです。こういうことの提案をしたのがこのデッカー大佐だったようです。横須賀基地の司令官が、まあ、かなり偉い人、そして旧海軍のそのいろんな敷地をですね、こういろいろかなり広いから、ここに4つぐらい学校を建てたらいいんじゃないかって言って、彼はそういうことを軍人であったんだけれども、日本の復興ということを真剣に考えて、そしてアメリカ一辺と4日かかるんじゃなくて、しかも敗戦ということをいじけないで自立していく国になるためには教育が一番大事だと。しかしこれまでのような軍国教育じゃない、人格教育が一番大事なんだ、そういうことをしてくれる人にこういう土地を提供していったらいいっていう考えで、しかもその教育っていうのは我々軍人にはできない、もちろん私もできない、だから 私にできるお手伝いなんてもしたいんだけれどもということでフォス神父に向かって話すわけですよね。それでまあその前に仲直りするわけですが、そのデッカー大佐はですね、どうも言い過ぎてすみませんって言って、私はもう医薬品夢中になったらすぐ吠え出す癖があるんで、昔学生時代はだからブルドッグって呼ばれてましたよね。平気なことかいかにもアメリカ人らしい。そうするといやいや気にしてませんよ。でまたことわざを引いているんですね。吠える犬は噛まないって言いますからね、なんていうなことでこうやり取りしながらだんだんこう話し合って、だんだん今度雨がこうひどくなって降ってきだしてね、本当に憂鬱になりかけたんですが、このデッカー大佐と話してるうちにだんだんその気になってくるんですね。この大変ユーモラスな軍人なのに文化が大事だ、特に教育が大事だっていうふうに思う人との出会いによって彼はだんだんだんだん戻ってからも一晩やっぱりいろいろ考えたりするんですけれども、よしやっぱりやるしかないかっていう気になって、そして栄光学園っていう学校が始まってくるんですね。それでですね、彼はよしって最後に決心した時にアメリカの詩人の J.G. ホランドっていう人の詩を借りて、そして祈ったわけです。神よ、我々のこの時代に誠の人間を与えたまえ、動じない心を持ち高層の球、つまり非常に雄大な気持ちを胸に抱き、迷いのない信念に燃えた前向きの人、立身出世の欲望に支配されない人、賄賂に惑わされない人、そして自分の考え意志の力を持ち誇り高き偽りのない人、かかる人を我々に与えたまえって祈って、そしていよいよかかろうというふうになるわけです。そしてその後の気持ちを彼はこういうふうに述べるんですが、先に述べたように新しい高地として予定された土地との最初の出会いは名乗しがたいほどのショックであった。目の前に広がっていたおびただしい瓦礫を学校に変えていくなんて夢の中でもありえない。しかしデッカーさんの口説き上手な言葉を聞きながら、私はその押しつぶされた建物とめちゃくちゃに散らばっていた瓦礫の間に小さな灌木の茂みや雑草があちこちに生えているのに気がついた。こんな無残な状況の中でさえ新しい芽生えがあり新しい命が誕生してくるならば、この瓦礫にも新しい命の息吹を与えるということは不可能ではない。やろうと思いさえすればできるものだと思わず勇気づけられたのである。以来長年にわたって学校づくりに励む間、その夢は困難な問題に出会う旅ごとに絶えず私の原動力となった。彼は一つこういう自分のことわざを作るんです。瓦礫の中にも新しい命の芽生えがある。絶望的な破滅死のようにしか見えない瓦礫の中にも新しい命の芽生えがある。そのことを忘れないんだっていうこと、とんでもないことのように見えてもそれはそうではない、人間の目にそう見えるだけ。そういう時に私たちにとって大切なことは、一人でっていうふうに思い込まないこと。神は必ず助けて与える。それを私は使命のお裾分けって、日本語のお裾分けっていうのは英語に翻訳しにくいんじゃないかと思うんですが、これお裾分けですがっていうね、あれとてもいい言葉だと思いますね。なんか謙遜で自分のものではありませんということでしょ。 いただき物のお裾分けですから、私の持ってるのあげるんだったら私からプレゼントですね。しかしそのお裾分けっていうのは本当に人からもらったものをあげるっていうだけじゃなくて、あらゆる部分にそれが通じていいんじゃないかなって思って、聖書にもありますね、神からあれはいただかないものってあるかって、自分で作ったと思うけれども、才能からなんから全部含めていただき物だとしたら何でもお裾分けなんだというふうに考えるべきだし、そうすると使命が与えられたっていう時も私たちはそれをお裾分けするんだっていう思いを持つことが本当に使命に応えることになるんじゃないか。もう一遍カーッとなる前に一人でじっくり神様と取り組む、言いたいことを神様に全部言う、そしてもう一遍見直す、神の民人を見直すという時にそこにまた何か出会いが起こるに違いないというふうに思うんですね。有名なボンヘッファーというこれはヒトラーの暗殺に関わって処刑されたドイツの牧師ですが、彼の言葉の中にこういう言葉があります。交わりと孤独っていうふうになるんで、こういうことなんですが、一人でいることのできないものは交わりを用心しなさい、これは交わりに入ることを用心しなさい。彼は自分自身と交わりとただ傷つけるだけである、寂しがり屋で寂しさの解消のために交わりに入るって言うんだったら自分も傷つけるし、その交わりも傷つけますよっていうことです。とっても自己中心になって、だからその期待外れだったのね、だから今度それまでの交わりの人ももう持て余してですね、どうやったら気に入るのかって困っちゃう。それが一人でいることのできないものということですね。神があなたを呼びたもうた時、あなたはただ一人で神の前に立った、一人であなたはその召しに従わねばならなかった。しかしその逆の命題もまた真である。交わりの中にいない者は一人でいることを用心しなさい。交わりの中にいない者は一人でいることを用心しなさい。あなたは教会の中へと召されたのである。私たちが召されてるただ一人だけ抽出して選ばれてるんじゃない、いつも民と共に、神がお選びになった神の民と共にある。そしてそれが横のつながりで、それでなくたって人に支えられているっていう時に、神様に使命を与えられたらそれは神様が起こさないはずがない、いろんなところでですね。だからあなたは教会の中へと召されたのである。召しはあなたにのみ向けられているのではなく、あなたは召されたものの教会の中で自分の十字架を追い戦い祈るのである。だからちっとも祈ってくださいと頼むことは恥でも何でもない。私にとってはやっぱりまだ具体案の全くできないこの地での建物を作るっていうその事業もやはりモーセと同じようにですね、使命のお裾分けをしないでは折れない。だから行くところ行くところ自然にまた祈る仲間がいてくれるっていうことでお願いすることになってしまうのですが、それは私たちその事柄は違っても全部いつもそうだ。それがだから私たちの救われる道でもある。神様は決して一人だけに荷物を背負わせるっていうことをなさらない、あるいは一人だけ困るような試練に合わせないばかりか逃れる道も備えてくださるっていう方です。一人よがりから脱却していきたいと 自分中心になって思いがち、思い上がりがちでありました。このことは自分がしたのだと自負心を持ちたくなるために、またそれが大変傲慢な姿勢になって、せっかくのあなたの御業を傷つけ、しぼませてしまうことになりました。今また御前にへり下りながら、私たち一人一人があなたに召されて与えられている課題に、またいつもあなたが私たちと共にあると同時に、いつもふさわしい助けてを備えててくださることに気づくことができますように、そしてまた多くの人々の支えと手助けによってあなたの使命を果たしていくことができるように、私たちの喜びがいつもあなたから与えられ湧き出るものでありますように、どうぞお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。